この朝はキリストのしもべパウロの感謝と祈り、キリストのしもべパウロの感謝と祈りという題で御言葉を取り継がせていただきます。今日からピリピ人への手紙を見ていきます。前を見ていただけますか。ピリピどこか皆さん分かります？次ちょっと小さいですけれども、赤く星印見えますか。今で言うならそのトルコで、左側がギリシャで、そのちょっと上の真ん中の方なんです。ごめんなさい、説明が乏しくて。分からない方はご自分の聖書に地図がありますから、そちらを見ていただいたら分かると思います。そこがピリピですね。ピリピはこのマケドニア地方といいますが、そこにあるローマの植民都市、ローマの植民都市で、軍事的にもまた通商的にも当時重要な位置を占めていました。そこには軍の関係者を中心としたローマ人が約半分、そしてもう半分はギリシア人が住んでいたと言われています。ですから、ユダヤ人もそこにはいたわけなんですが、彼らは少数で、街道を建てるほどの数もなく、川岸の祈り場で集会をしていたと。そのようなところにこの福音が届けられたわけですね。それはパウロの第2回目の伝道旅行の際でした。紀元の49年頃と言われています。紀元AD49 年頃と言われていますが、第2回の伝道旅行の際、パウロがシラス、テモテ、ルカと共にこの町に、短い期間なんですが滞在した時のことですね。でそこでまず紫布の商人ルデアと、そしてその家族が洗礼を受けた。ところが最初は滑り出しは素晴らしいわけですよね。ところがその後パウロとシラスが、この占いの霊に疲れた奴隷とされていた女性、この女奴隷をですね癒したことが問題となり、彼らは不当に投獄されてしまうわけです。本当は彼らはローマ市民ですから、不当な裁判なしに不当に牢に入れられるということはないんですが、その時はそのまま牢に入れられちゃうわけですよね。で、なんでそんなことが起こるのかって思ってしまうんですが、でもそこで彼らのその看守を務めていたその看守とその家族が救われる。使徒の働きの16章に記されていることですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって、この有名な御言葉はその時にパウロが看守に語った言葉、それがピリピの教会ですね。ピリピの教会はそのようにしてヨーロッパで初めての教会として誕生しました。でこの手紙は、このピリピの手紙は、その名の通りパウロが、テモテと共に書き送ったものなんですが、それが書かれた場所や年代についてはいくつか、説があるんですね。ほとんどの聖書はそうですね。その記録というものが、ここで書かれたんじゃないか、あそこで書かれたんじゃないか、この時に書かれたんじゃないか、あの時書かれたんじゃないかっていろいろ説があるので、どこに立つかによって多少そのあれは変わってくるわけですが、でも一般的には、おそらく紀元の61年頃、ですから最初に福音が届けられて12年ぐらい後に、ローマの獄中にいたパウロがそこで書いたとされていますね。フィリピの教会はパウロに献金やその物質を送ったり、また獄中にいた彼を助けるために実際にこのエパフロデトという人を使わすんですね。そのようにしてパウロの宣教をサポートした教会です。でもそのエパフロデトが重病となってしまうんです。 彼は主の憐れみによって結論から言うと癒されるんだけれども、でもその病が死ぬほどだったので、ね、私たち誰か使わしたらそこで、ね、あの活躍して、ね、その目的に沿ってこう活躍して主の皆をあがめたいと思うんだけれども、エパフロデトの場合にはそのようにしてあの助けあのヘルプに行ったんだけれども重病になってしまう。主の憐れみによって癒されるんですが、その病が死ぬほどだったのでパウロは急いで彼をピリピに送り返すんですね。で、その際に彼にこの手紙を持たせたと考えられます。この手紙の特徴として、まあもう皆さんも、通読をされた方は間違いなく一度読みましたね。まあそれに関連してですが、明日からまた通読が始まります。今度は、旧約聖書も毎日一章ずつですから一日二章になりますね。でも日曜日は、聖日はあのメッセージの箇所としてあの開けていますので、遅れている方はその時にあの仕事はせずに誠実にあの御言葉にどっぷり使っていただいて回復していただけたら、追いつくようにしていただけたらっていう配慮も一応込めていますが、あのそのように考えています。明日からまたそれは始まるんですが、それてしまいましたが、でもこの手紙読めば分かりますけれども、今日のところにもその言葉が入っていますが、喜びますとか喜びなさいという言葉が何度も語られていますね。で、私たち信仰者クリスチャンと喜びとはとても密接な関係にありますよね。クリスチャンになったら喜びを失ったでは困るんです。全てがうまくいくっていうことではないですよ。でも信仰を持ったから喜びなくなったっていうのはそれはおかしいんですよね。皆さん喜びありますか？まあでも普通で考えるならば、そのイメージしていただきたいのは、パウロはこの時どこにいました？牢の中なんですよね。先を進めていくとあれなんです。パウロは死さえも、自分がこれで死ぬかもしれない、まあ助かるだろうともいうことも言ってるんですが、そのことも覚悟してるぐらいですから、カイザルのこの法廷、ローマの獄中にいたわけですよね。で、それまでにも何度か獄中の経験があるんですが、皆さんそれって慣れると思います？ああ、自分はね、もう何度もね、あそこの牢屋にもここにもいたから、次ここ入れられても大丈夫だ。ね、もう慣れっこだってなると思います？まあね、まあ、あの牢屋の方が出てきて生活するよりも楽だから、また出てきて犯罪をしてまた戻るっていうような話も聞いたことがありますが、それとはまた意味が違いますよね。そういったこととはね、そこには厳しいその虐待的なものもあったでしょう。もし皆さん、あなたがこの何か悪いことしたからではないですよ、イエス様へのこの信仰のゆえに、カイザルを拝め、ね、ローマのその王様を、王をですね、この廃しなさい、いやカイザルではなくて私にはこの主なる方がおられる、イエス・キリストが主だ、そのことによって牢に入れられるとして、あなたはそこで喜べると思います？またその牢の外にいる人々に手紙を書くことが許されたとしたら、その手紙を書いて喜びなさい、この信仰のゆえに喜びなさいって皆さんだったら励ますことはできると思います？いやいやいや、もうそんなことは今のアメリカではそんなことないよとは思わないでくださいね。教会ミーティングで、あの、ローランド、主任牧師のローランド先生が、あの、セームセックスマリッジのことで説明されましたが、それが法律で通れば通っていくほど、まあ、牧師たち、そのリーダーがまずは問われていくわけでしょうが、それに反対する、それに従わないと、そういったことも実際にあり得てくる。どんどんそういった時代になっていますね。困難な時代に、もう見える形になっていますよね。いかがでしょう。皆さん今日主の信仰のゆえにそのような状況に置かれても喜べると思いますか。この時パウロのうちには喜びがあったというんです。それは 牢に入れられていること自体を喜ぶといったものではなくって、そのような逆境とも言える、逆境と言えますよね。でもそのような中でも神様の良い働きが続けられている、つまりキリストの福音が人々に届けられていることを彼は喜ぶっていうんですね。この手紙を通してそのパウロの喜びのその源について、彼がフィリピの人々に喜びなさいと そのを言う理由根拠について、見ていきたいと願っています。一節のところ、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。今日のテキストは手紙の最初の部分ですから、まあどちらかというと挨拶的な内容ですね。挨拶的なことが記されています。まず著者はもうすでに見ましたが、パウロとテモテ。そして受け取り人はフィリピの教会、フィリピにいる人々、主にある兄弟姉妹、すべての生徒たち、また監督と執事たちと出てきますね。すべての生徒たち、すべてのクリスチャンだけではなくって、監督、これは複数ですね。監督たち、執事たちへっていう意味ですが、と出てきますから、フィリピの教会、まあもうすでに12年ぐらい経っているので、当然といったら当然かもしれないんですが、フィリピの教会の中に、そのような聖書的リーダーシップが確立されていたことを見ることはできますね。いやいや、そんなリーダーシップなんかいらない。私みんな兄弟なんだから、何でもありだっていうことではなくって、そこには監督たちがいた、長老たちがいたということです。そして執事たちがいたということですね。3節5節、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。ここに感謝と祈りという言葉が出てきますが、これらのこと、この感謝と祈りが今日の11節、今日見る11節までのところをこう覆っている、カバーしていると思うんですね。パウロは何について、また誰に感謝をしていますか？私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝しと、その感謝は私の神、神様に対するものですね。で、パウロは神様に何を感謝をしているのか。ピリピの人々が福音を聞いた初めの日から、パウロがこの手紙を書き送ったこの十数年に至るまで、これまでに福音を広めることに預かってきたこと、共に預かってきたことについて、パウロは神様に感謝をしている。なぜそうなんでしょう。それはこのことが彼らから出た、人間的なもの、ピリピの人々から出たものではなく、神様から発したもの、出たものであるゆえに、神様に感謝をしているんです。いやいやいや、でも、パウロが貧しい時に、困窮な時に、牢にいる時に、彼に献金を送ったり、物質を送ったり、またエパフフロデと使わしたのは、ピリピの教会ですよね。そうであるならば、いやいや、パウロは常識のある人だったら、まずあなた方に感謝しますって彼らに対する感謝を表すべきではなかったんですか。私はあなた方のことを思うたんびに、あなた方が送ってくれたあの献金、あなた方がこれぐらいこんなことをしてくれたことを私は感謝して、あなた方に本当にありがとうございます、ありがとうって言いたい、そのような書き出しに、私たちの手紙だったらそうなりません。それが悪いって言ってるんではないですよ。でもパウロは、私はあなた方のことを思うごとに神に感謝する、神様に感謝する。それはピリピの人々が 自分たちでそのようなものに、そのような人になったからではなくって、以前はそのようなものではなかったんです。つまり彼らが福音に預かるものではなかったんだけれども、でも神様がパウロやその道路者たちを導いて、彼らを福音を聞くことができた、福音に預かることができた、その働きの協力者となれた。神様が彼らを救われたから、私はあなた方を思うときに、この神様に感謝する。その良い働きを、あなた方のうちに始められたのはこの神様であるゆえに、私はこの神様に感謝するというんです。そして6節のところ。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。パウロは言います。あなた方のうちにその良い働き、以前はそんなものではなかった、でも今福音に預かり福音を広めるためにそのように労しているその良い働き、つまり福音に預かるというその救いの技を始められた神様は、終わりの日までにその救いを、この神様が完成させてくださるっていうんです。私たちはこのところを特に心に留めたいと思うんです。皆さんそのように考えておられますか？あ、私がこの救いのために何かしないといけない、もっと頑張らないといけない、いや今のままでは私は救われない、いやもちろんわざと御言葉に聞いてなかったら、何か罪示されるものがあったら悔い改めてくださいよ。それとは別の話です。いやでも私はまだ救われるにふさわしくない。この信じるまでにそういったことをね、私たちも言ったかもしれないし、ね、そのことを聞くことがあると思うんですが、でも救われた後もそういうふうに考えているっていうことないですか？いや最近ちょっと怠けている。もっと頑張らないと、もっとこうしないと、いやいやまだ主が来られてもレディーではないです。いつなったらレディーになるんですかね。ね、自分の力で大丈夫って思えた時、いや神様から見てあんま大丈夫じゃないと思うんですけれども、そういったように考えることないですか？この神様の部分が、良い働きを始められた神様の部分が自分自身になってしまうということ。つまりその救いを自分で完成させるものかのように考えるということが私たちにはあるんではないでしょうか。なぜそうなんですか？なぜそのように考えてしまうんですか？神様の愛が小さくなったからですか？初めの時に、ああ、もう神様救ってくださった。でもその後、神様はやっぱり自分で頑張れよって言ってるように思うから。神様の愛小さくなったんでしょうか？なってしまうんでしょうか？それを受け取る私たちが、主の成し遂げられた技、主のなされた技ではなく、十字架の技ではなく、自分自身の技にフォーカスするからですよね。命の恩人、私もそうでした。命の恩人、神様に命を救われたから献身して神学校に行って牧師になる、もうあとは自分で頑張らないと、神様見といてくださいよ、あなたのためにみたいなんで3ヶ月持たなかったですよね。もうダメです、やめます、無理ですって言って、まあ足の憐れみで今も御言葉を語らせていただいているわけなんですが、自分の技にフォーカスしてしまう。私がこれをした、私がこうだって、自分自身にフォーカスしてしまう。でパウロはそのことをガラティア書で言ってますよね。信仰を持って福音を信じた私たちは、信仰によってこの救いの確証である御霊を受けたのであって、肉の行いによって獲得したものではない。御霊によって始められたあなた方が今になって肉でそれを完成させようとするのかってパウロは言ってますよね。それはどういうことですか？どこまで行ってもそれは私たちの行いではない。信仰によって私たちは生きるものだということですね。 イエス様を信仰でさえも私がもっと頑張って信じないととかっていうんじゃなくって、私のために神様が何を成し遂げてくださったのか、イエス様、素晴らしいイエス様を信頼する、この方を信じるっていう信仰ですね。で、この信仰があるならば、そのように信頼していくならば、主の恵みが、主の御霊が私たちを良い働きへと導いてくれる。私が頑張ろうじゃなくって、主に信頼しているならば、主が私たちをそのような良い働きへと使わせてくださる。信仰はそのようにして信じる者の生き方となって外に現れ出るわけですね。ですから行いはどうでもいいわけではないんですよ。でも行いによって救われようとするのか、救いを完成しようとするのか、でももう完成されたものとして感謝するゆえに、主に信頼するゆえに、主の道から受けているゆえに、良い働きへと向かっていくのか、これは全然違うことですね。ですからパウロは言うんです。私たちのうちで救いを始められたのは神様であり、またそれを完成されるのもこの方である。この方が完成させてくださる、私たちではない。パウロはそのことをリマインドするかのように、このピリピの人々に、その良い働き、あなた方のうちでその良い働きを始められた神様は、キリストの再臨の日までにその救いを完成させてくださると確信を持って言うんですよね。私はそうしてくださるではなくて、そうしてくださると私は固く信じているなんです。パウロが固く信じているって言うんです。ピリピの人々の救いに対するこのパウロの確信はどこから来たんでしょうか。パウロがそう思ったらもう間違いなくそうなんですか。まあそう信じたいんですが、でもパウロも許された罪人でしょ。パウロの言葉、その聖書は神の言葉ですよ。でもパウロの言葉イコール神の言葉ってではないわけですよね。神様に用いられた器としてこの聖書は神の言葉なので、ちょっとややこしいかもしれないんですが、その確信は 何なんでしょう。パウロを通して救われたから、やっぱしね、生みの親はね、我が子が可愛いから、我が子がしてる悪を行ってても、いやいや、我が子だから、いや、そんなことしてない、認めたくない、大丈夫、彼らは救われるんだって、そういったようなことで言ってると思います？ピリピのあなたたちは私が産んだから、ね、もうあなたたちはもう間違いなく救われるよって。それは献金や献品、またエパフロデトを使わすといったピリピの人々の良い行いをパウロが見たからですか？以前はそうではなかったわけですよね。でもパウロがそうやって苦しみの時に彼らはそのような良い働きへと向かって、それを見たからですか？私はそうだと思います。でも、もうここもちょっと誤解のないようにと願うんですが、でもただその行いを見たから、あ、大丈夫っていうよりも、彼らがなぜそのようなことをしたのか、なぜ献金を自ら進んで送ったのか、なぜエパフロデトを使わそうとしたのか、パウロはこのピリピの人々のその動機というか、彼らの心というか、その信仰をその行いを通して見たからではないでしょうか。続く7節でパウロはこう言っていますね。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。自分で言ってるわけですが、正しいんですって。あなた方は皆私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。テモテへの手紙でも見ましたが、パウロが福音のために弁明する際に、多くの兄弟たちは彼から離れていったと見ましたね。離れていったんです。みんながとどまったんではない。この信仰から離れた人々は多くいるし、世の終わりの時には、終わりの日になったら、そのような偽兄弟、偽クリスチャンたちは現れるってパウロは警告もしていますよね。で、それは彼らが パウロに敵対したからではなくって、というよりもむしろローマの権力と迫害を恐れたからと言った方がいいでしょうね。黙示録の最後の、通読は終わりましたけれども、臆病なもの、ね、不正を行うもの、臆病なものっていうのも出てきましたよね。もしかしたらそれに値するのかもしれない。神ではなく人を恐れるっていうことを言っているのかもしれない。いずれにしてもパウロはこの時ローマの その獄中の中にいたとされ、その中で福音を弁明しているわけですよね。状況としては似ているわけです。同じ時だったのか違う時だったのか、わからないです。その状況は同じようなものですよね。でもピリピの人々はパウロから離れるのではなくって、彼らのできることを思って彼を支えようとした。もっと言うならば、この福音宣教に自ら進んで出ていったっていうんです。パウロはそこに主に対する彼らの信仰、行いというよりも、それを通して彼らの信仰が本物であることを見たのではないでしょうか。そのようなことは信仰がなくては、いい時はいいですよ。みんな都合がいい時はいいんですよ。でもそうではない、逆境と思えるような時、そのような時に、このような、その、宣教に関わる福音に預かるということは、信仰がなくてはできない。主のその救いを受けていなくては、見せかけではできない。誰よりもパウロ自身がそのことを知っていたからではないでしょうか。8節のところ。少しパーソナルな感じですが、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方全てを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。もちろんパウロは全ての人に対して本当に自分は福音の使者として歩んでいましたよ。でもパウロがこのようにピリピの人々を慕うのは私は当然のことだと思うんです。いつも例に出しますが、私たちはね、全ての人をできるだけ愛そうとする。でも自分の家族は同じように愛しますか？もっと特別に愛するわけじゃないですか。それは他の人々を差別するためにそう愛するんですか？違いますよね。家族であるゆえに愛するんであって、別に他の人を差別するためではないでしょ。というならば、このパウロがそこまで彼らを慕い求めていたっていうのは、彼らの生みの親であるということもそうなんですが、でもそれ以上に、その信仰、福音を聞いて信じた彼らが、ね、十何年経っても彼らの信仰が、その生きたものであることを彼が見たからですよね。ピリピの人々が誰かに強いられたからではなくって、この救いが神様からの恵みである。ゆえ、その救いの君であるイエス様を彼らが喜ぶゆえに、この良い働きをもってパウロの宣教に、いや主の宣教に進んで協力するのをパウロが身をもって体験したからではないかと思うんですね。そこに彼らの信仰を見た、主に捉えられているのを見た。ですから、そのように確かな主の救いに預かっているピリピの兄弟姉妹を慕うパウロの思いっていうのは、当然彼らのための祈りとなるんです。私がこれからあなた方にこれしてあげるよ、あれしてあげるよではなくて、祈りとなるんです。もちろんその後にも、牢から出ていったらあなた方に会うということも出てきますから、そうなんですけれども、でも当然慕う人々のために祈るっていう、もうその祈りってそういうものですよね。しなくてはいけないね、お勤めで祈りなさい、それも悪くはないですよ。でも本当にそのもっと生きた関係ですよね。生きた関係、生きた交わりの中で自発的に祈りは生まれてくるもの。9節から11節のところ、私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。パウロはここでピリピの人々の愛がいよいよ豊かになり、 彼らが真に優れたものを見分けることができるようにと祈っていますね。皆さん、愛はどのようにして豊かになりますか？具体的にその方法を学ぶことによってですか？もちろんそれも大事でしょうね。でも愛の表現の仕方も違うわけじゃないですか。受け取り方も違うわけですよね。いくら方法を学んでも、それ大事ですよ。でも方法を学んだら愛が増すわけではない。それを実行しようとするその心が育たないと、愛の心が育たないと、その学んだこともあまり意味がない。パウロは、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりと言っていますね。祈っている。真の知識とは何ですか？誠の神様を知ることですよね。箴言の一章の7節、有名な言葉ですね。お願いします。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。主を恐れることは知識の始めである。真の知識とは天地万物を作られた神様を知ること、この方を恐れるということですね。どうしたらこの誠の神を知ることができるんですか？皆さん、どうしたら知ることができるんですか？もう知っているから大丈夫って言える人はいないですよね。どうしたらその知っている、まあ知ってるんでしょう、でもその知っているところがさらに深められる、もっと知ることができるようになるには、皆さんどうしたらいいんですか？一生懸命私が自分で考えたら神様のこと分かるんですか？御子イエス・キリストを通してですよね。生ける神の御子イエス・キリストを通して、ヘブル書で見ました、このイエス様こそ神の栄光の輝き、神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れだからです。御子イエス様を通して、御子を知るならば真の知識としての父なる神様を私たちは知るようになる。そして神様がどのような方を知れば知るほど、その素晴らしさのゆえに信じずにはおられないんです。いや、神様、もう飽きた、もう小さな神様、もうあんまり興味がない、ではないんです。それは知らないからなんですよね。知れば知るほど、この方の素晴らしさを知れば知るほど信じずにはおられない。そのようにして私たちは真の知識を知るようになり、また神様がご自分を信頼する者にご自身の霊を豊かに注いでくださるので、私たちにはあらゆる識別力が与えられる。愛だと言って何でもすればいいんじゃなくって、それを判断する力も御霊によって与えられる。御言葉と、生きた御言葉イエス様と、この御言葉と聖霊によって私たちはいよいよ愛が豊かにされていく。じゃあパウロはそのことをピリピの人々に向かって語っていますか？そうなりなさいよ、あなた方の愛が豊かになるように頑張りなさいよ、勤め励みなさいよと彼らに言ってるんですか？命令しているんですか？違いますね。これは祈りです。私は祈りますと。感謝と同じようにパウロの祈りは神様に向けられている。なぜならば、このことは神様のなせる技だから。愛のわからない人に、愛なんだよって、愛しなさいよっていくら言っても変わらないんですよね。神様の愛、神様がその愛を分からせてくださらないと、私たちの目を開いてくださらないと、私たちはそれが分からないんです。分かってるつもりでもまた忘れてしまう。神様のなせる技であるゆえに、また神様がそのご自身の愛を分からすことを、そのご自分の子、私たち信仰者がもっともっと神様に似た愛の人と、イエス様に似た愛の人となっていくことを、神様ご自身が望んでいてくださるゆえに、御心としてくださっているゆえに、パウロは神様がそのようにしてくださるようにと私は祈るって、神様に祈るんです。皆さん、そのように祈っておられますか？ 愛を感じたら祈れるとかじゃなくて、そのように愛が分かるように、いよいよ豊かになるようにと祈っておられるでしょうか。主がそのようにしてくださるように祈っておられるでしょうか。その後の私たちをして、キリストの日に、イエス様が来られる日に、純真でピュアで非難されるところのないもの、義の実に満たされているものとならせるものは何ですか。イエス様が来られた時に、あなたが非難されるところのないもの、義の実に満たされているものとならせるものは何ですか。あなたの正しさですか。あなたの立派な行いでしょうか。違いますね。それもイエス・キリストによる。そしてこのお方を信じる信仰によります。イエス様はいつも素晴らしいんですよ。でも私たちは信じるときにその素晴らしさは私たちのものとなる。私たちはどれだけ頑張っても主の前には罪人に過ぎない。その証拠に自分が、皆さんあなたは自分が純粋なものでないことを知っておられるでしょ。もしかしたら私はピュアですっておっしゃるかもしれない。多分皆さんそんなの聞いたらびっくりすると思うんですが、非難されるところがないものどころか、非難されるところが多いことをあなた自身が一番知ってるんではないですか。そうであるならば、誰も自分ではこの自分が正しい義の実を結ぶことはできないですよね。義の実に満たされるということは私たちは自分ではできないですよね。だからこそ神の御子である方がイエス様が来てくださった。だからこそ非難されるところのない、全くないイエス様が私たち非難されるところの多い、その私たちの一切の非難を代わりに負うことをしてくださった。十字架で非難されたのはイエス様のためではないですよね。私たちのためです。義であられる方がそのようにして私たちの不義のために十字架にかかって神の裁きを受けてくださったので、私たちはこの方が来られる日に、純真で非難されるところのないもの、義の実に満たされているものとなることができる。この方によってパウロが言うように、その義の実はあなたの結ぶんではなくて、イエス・キリストによって与えられるって書いてますね。イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなるように、イエス様が与えてくださるものだから。皆さんいかがですか。あなたはご自分に与えられたこの素晴らしい救いをそのように受け止めておられますか。神様が初めて、神様が完成させてくださるもの、そのようにその救いを受け止めて、今日神様に望みを置いていますか。それとも私のこれからの頑張り、出来次第にそっちに重きを置いていますか。もう終わりにしますが、手紙の冒頭で、前後するんですが、手紙の冒頭でパウロが自分とテモテのことをイエス・キリストのしもべと言っていますね。本当はこのことをもっと見たかったんですが、皆さんあなたはご自分のことをイエス・キリストのしもべっていうことはできますか。しもべ、友達、イエス様は私の救い主、そうなんだけれども、イエス様のしもべとしてご自分を紹介することはできますか。またそのように生きておられるでしょうか。ここではパウロは、いやいや私はね、で何年間か6年間かそのね、いやいや奴隷として働かされているんです、だからこの務めをやってるんです、天国を得るために私はこれをやってるんです、だから私は主のしもべですって言ってるんではないですよ。自由にされているんです。もう行っていいよ。もうあなたは自由だよ。もう罪から全部解放されたよ。でもいやいや、私はこんな素晴らしいあなたを離れてどこに行くんですか。旧約聖書でそのように自由にされたしもべが自ら進んで、いやいや、自由なんだけれども、ね、この主人と共にいたいって言った時に、耳にね、この、釘というかそのあれを刺すっていう出来事が書かれてあるでしょ。そのようにして、それはこの主人のしもべに進んでなるっていうことを言うわけです。 パウロはそのことを言っていますよね。で、私たちはみんなそのようなものなんです。いやいやではない。神様は私たちの本当にそのいやいやをもっと超えて素晴らしいお方。もしそれが分からなくなっているとするならば、主の素晴らしさが乏しいからではないですよ。私たちのうちに何か罪があるんでしょう。私たちは自分自身に心を定めているんでしょう。でもどうぞ今この時、主のなされた技に私たちは心を向けさせていただきましょう。イエス様は進んで耳に穴どころではない、十字架にかかりイエス様は槍で刺されてくださいましたよね。ヨナのように嫌だではなくって、私はこのことをする、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからない、だからこそ私が代わりになります、父を許してください、ご自身を自ら捧げてくださった、この主を私たちは最後まで褒めたたえさせていただこうではないですか。この方に信頼し続けようではありませんか。お祈りしましょう。